ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙です。
よろしくお願いします。お願いいたします。この番組では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。今回は前回に引き続きゲスト回となっております。はい、この方をお迎えしています。お笑い芸人のザブングル加藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、先週の放送、はい、大反響でしたね。
そうですね。
いや、反響いっぱい。今日も楽しみです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回はですね、著書のタイトルにもあります手取り20万円台から始める3000万円貯金術について、はい、このポイントの一つである副収入を稼ぐっていうことについて教えていただきました。
はい、
他で働き口を増やすっていうわけではなくて、はい、節約しながらその浮いたお金で運用に回すっていうお話でしたね。はい、
そうですね。誰にでもできます。
はい、そうですね。はい、今回は手取り20万円台から始める3000万円貯金術、もう一つのポイントですね、副収入を稼いだ上でできたお金を運用するというところについて伺っていきたいと思います。改めて今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。ザブングル加藤さんが今実践する資産運用について詳しくお伺いしていきたいと思うんですけれども、
はい、
現在の運用方法としてはどのようなものを活用されていらっしゃるんでしょうか。
僕は今イデコです。
はい、
イデコに全ベッドですね。
あ、イデコに全ベッド。
はい、個人事業主なんで月6万8000円までが上限なんですけれど、はい、もう全ベッド行ってます。
そうなんですね。
はい、
新しいニーサなどは活用されて。
本当は行きたいんですよ。
はい、
新ニーサの積み立てニーサの方行きたいんですけれど、はい、あくまでも僕は副収入で得たお金をイデコに回してるんで、はい、そこまで積み立てニーサもやる余裕がないんですよ今。
なるほど。
で、家のローンがもうちょっとで終わるんで、はい、終わったら積み立てニーサに全ベットしようと。
なるほど。
手は緩めないです。
なるほど。ここから攻めていくわけですね。
はい、攻めていきます。はい、
なるほど。はい、イデコを最初に全ベットしようって選んだ理由はやっぱり控除の部分が関係してくるんですか。
そうですね。もう所得控除になるんで全額、
はい、
それがまずでかかったのと、僕が始めた時積み立てニーサは月3万3000ぐらいまでしか無理やったんですよ。
はい、年間40
万円でしたね。でなんかこれだとちょっともっと副収入で稼いでるんでもっと行きたいなっていうので、
あ、足りないわけですよね。はあ、運用に回したいのに。
もう副収入で稼ぎまくってるんで、
はい、
はあ、
そこでイデコ、
ちょうどイデコと金額的にもあったかなっていう感じでしたね。
そうなんですね。はあ、今後は新ニーサにも突入していくと。
家のローンが終わった瞬間に、はい、
瞬間に、はい、そうなんですね。はい、
だ積み立てNISAでいうと月10万までいきますよね。
はい、
で今家のローンが10何万払ってるんで、それがなくなったらもうそのままいけますよね。
そうですね。
月10万マックスいきます。
はい、
はい、
今いろんな、ね、こう情報がある中でこういったものに投資信託買おうかなとか皆さんいろいろ考えてると思うんですけど、
はいはいはい、
なんとなくこうローン払い終わった後にこういったところに投資していきたいなとか何か考えていることは今ありますか。
これは、まあ、人それぞれなんですけれど、はい、まあ、成長枠のニーサに行く方ももちろんいると思うんですけど、それはそれで全然いいんですけど、僕はもう完全に長期で見てるんで、
はい、
積み立てニーサですね。だからもう投資信託の商品をどれを買うかっていうことですね。はい、長期にすればだいぶリスクは
こう、そうですね、ドルコスト平均
法ですね。
ここ
ドルコスト平均法ですね。
さすが FP 持ってるだけあって、はい、お詳しい、
ね、ここぞと言わんばかりに。
そしてもう手数料の安いインデックスですね。
そうですね。
もうアクティブ運用は絶対やらないです。まあこれは人それぞれなんで、
はい、
僕はもうインデックスの手数料が安いやつの商品 を選ぶって感じですね。
ぜひこの手数料についての盛り上がりがあれって思った方は前回の配信の回をでもう一回聞いていただいてちょっとね流れをつかんでいただきたいなと思うんですけれども、確かに手数料も差が出てきますからね。どういった運用方法を選ぶかによって、
はい、長い目で見たら全然変わってきますね、はい、
そこもできるだけコストを抑えながら運用に回していきたいということなんですね、はい、
多分コストが低い商品の中でも、まあ、似たような商品っていろいろあると思うんですけれども、はいはいはい、その中でじゃあどれにしようっていう実際の銘柄選びっていうのはどのようにされていますか？
そこがまあ、いろんな人のアドバイスとか YouTube 見たりすると結構大勢の人が米国株って言うんですよ、
はい、
もう米国株も一点勝負だと、
はい、多いですよね
とか SP500 のやつとかってあったんですけど、はいはい、僕はもう長期で見てるんで、このままアメリカが一強が10年後も20年後も続くのかなっていうのをちょっと不安になって、僕はオールカントリーにしました。
なぜ世界株にと、
はい、
で世界株も下がったりはしてますけれど、はい、長い目で見るとやっぱ成長してってるんで、
もうそこにかけて、
はい、
いらっしゃるんですね。
でもうほったらかしですね。
あ、そうですか。もうあんまり見返さないですか？
たまにちょっと見たりしますけど、はい、もうほぼほったらかしです。
あ、そうなんですね。でも気づいたら増えているっていうのが理想的な状態ですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、
まあ、多分そのいったところからいろいろと運用を欠かせる上で欠かせないのが、まあ、番組でもいろいろと言っているんですけれども、まあ、計画っていう部分が大事になってくるかと思うんですけれども、まあ、どのくらいのお金を運用に回すかっていうのはどういうふうに決められていらっしゃいますか？
これはやっぱ人それぞれのやっぱ生活があるん で生活費もかかるじゃないですか、
はい、
なので僕はもうその副収入を全部です。
なるほど。
なので節約して浮いたお金を使わずに全部投資に回してるんで、僕は全く無理なしの計画ですね。
ちなみに副収入の計算ってどういう風にやっているんですか？例えば歩いたら2500円ぐらいかなとか。
本当なら財布から2500円がタクシーに乗ったら消えるじゃないですか、
はい、
3000円なりで消えたお金をスポッと抜きます。
あ、そうなんですね、はいはい、
でもそれをこうまあまあなんかのとこに、
はい、貯めておく、
貯めて、でそれが毎月の平均が僕は6万8000ぐらいがだいたいそれぐらいになったんですよ、はい、あ、もうこのままじゃあ生活を続ければもういけるや、はい、と思ってって感じですね。
そうなんですね。先ほどあの家のローンのお話もありましたけれども、はい、例えばお子さんの教育費とか、
はいはい、
こうタイミングタイミングでお金がこうかかってくるものもあると思うんですけれども、はいはい、資産作りもこう実践していくためにはどんなことが必要だと思いますか？は
い、なんか教育費でいうと、
はい、
なんか学資保険とかあるじゃないですか。
ありますね。
で僕はなんで保険会社に積み立てをお願いすんねんって思うんですよ。自分でやらええやんっていう、はい、なんで保険会社に高い手数料払って積み立てをお願いする意味がわからないんで、僕はもうイデコで老後もらえるんで、そのお金を子供のその大学の費用とかに充てようと思います、
はい、なるほど、
はい、でもらえるときに先に子供が大学生になったら、
はい、
一旦奨学金借りますまず、
はい、ええ、
で在学中は利子ないんで、
そうですね、
その間は奨学金借りてんで、僕がイデコ降りてきたらもう一括返済です。
なるほど、
っていうふうに考えてます。
そういった計画がしっかりあるんですね、
は
い、
そうですね。
なるほど。そういう計画っていうのはどういうふうに考えて立てたんですか？いつぐらいに？
いや、子供ができた時にやったらなんか周りの奥さんのママ友連中から学資保険がどうだ、はい、ああだとか言って、で学資保険調べると、あれこれ全然、まあ、まあ増えるのは増えるけどどうなんやみたいなのを思って、
はい、
もうその自分で計算したら、いやもう絶対いいでこの方がええやんっていう風にはなりました、ね、
そこで決められたわけですね。はい、はい、
そうですね。
お子さんが今生まれたタイミングでということで今おっしゃっていただきましたけど、いろいろといろんなタイミングで家計の見直しすることってあるかと思うんですけれども、はいはいはい、注目するべきだと思うポイントってどんなところだと思いますか？
これはですね、僕はもう僕はですよ、
はい、
何の責任も取りませんけど、
はいはい、
保険を見直すべきだと思います。
なるほど。
もうやたらなんたら保険に入ってる、なんたら保険に入ってるとかいろいろあると思うんですけど、僕はもう全部解約しましたね。
あ、はあ、全部ですか？
入ってるのは火災保険だけですかね、
そうなんですね。生命保険とかは、
生命保険もあの家のローンがちょっと残ってる時は入ってましたけれど、はい、もう大丈夫やってなったんで解約しました。
そうなんです、ね、保険に注目したのはどういった理由だったんですか？
それは FP の勉強して思いました。
保険学びますからね。
でなんかがん保険とかもありますけれど、ね、これは僕はですよ、
はい、
もしがんになったとしても高額医療制度もありますし、保険って3割負担ですから、はい、そんなにビビる必要ないんですよ。で最も運の悪いなんかになるとかもあるかもしれないですけれど、でも僕はそのパーセンテージは限りなく低いなと思ったんで、保険はもう勝てない投資商品やなと思ったんで、はい、保険は見直すべきじゃないかなと思います。
あ、そうなんですね。国民性じゃないですけれども、日本人ってどちらかというと心配性みたいなものがあるじゃないですか。それで保険にっていう部分が多くの方の考えとしてあるのかなと思うんですけれども、
でも心配って本当人と比べるのと一緒でキリがないんですよ。心配するなら隕石落ちてきたらどうすんねんとか、そういうことも心配になるわけじゃないですか。
本当に
だからもう本当最低限度の保険しか僕はやりませんし、であと保険に限らず僕あの子供の、今うちの子供は公立の小学校行ってるんですけど、中学校と小学校行ってるんですけれど、受験過熱しすぎたんちゃうかなと思うんですよ。は
あ、
私立の、
はい、
私立って高いじゃないですか。
高いですね。
で公立行きは無料じゃないですか、
はい、
でも月10万ぐらい払ってる私立に行かせようとするんですけど、でも僕思うんですけど結局最終学歴じゃないですか、うん、どこの大学に行くかじゃないですか、はい、目指すは。だから途中なんか行っててもそんな意味ないんじゃないかなっていうのがまずあるのと、はい、あと今の小中学生の子たちは大学受験の時には多分ですけどどこの大学も受かると思います。もう人口が少ないん で大学の数は増えてますから、
そういうことです
ね。早稲田慶応とかは別ですよ、はい、でもある程度の偏差値50ちょっとぐらいの大学なら、はい、多分もう全員受かる時代になると思うんで、大学に行くのもどれぐらいの価値があるのかとかいう時代にもなってくると思うんで、
だんだんになってきていますね。
それ考えるとこの私立受験は過熱しすぎやなって思います。
確かに。
でもよく考えたら、はい、予備校の先生とか塾の先生はそれは煽りますよね。商売ですから。
そうですね、
やばいですよ奥さんはみたいな。
あ、そうです
ね、それ言いますよね、はい、だから僕はその手には引っかからんかなっていう感じです。僕は、はい、僕はですよ、
はいはい、私もあの地元が宮城県で地方なので、はい、地方はあの公立に行く子がもう半分とかもっと多いかなっていうところもあるんですよ、
はいはいはい、
で東京来て本当に1歳2歳3歳もう受験の準備っていうのを聞いて、はいはい、もうね心底びっくりしたんですよ。あ、こんな早い時から教育に力それこそ加熱してるんだっていうのにすごくびっくりして、
ね、いや本当に僕の知り合いで、
はい、
そのどこの大学かは言わないですよ、
はい、
某女子大学を幼稚園から行って、
ええ、
で小学校中学校高校ほんでそこの大学、
はい、いわゆるエスカレーター、
はい、でも別に僕からしたらそこの大学卒業しましたって言われても、あ、そうなんですかぐらいしか、うん、その企業もそんなに別に高く評価しないような女子大なんですよ、
はい、
これを幼稚園から行く意味あんのかねって僕は。
なるほど、
とんでもないお金かかってますよ。多分2000万3000万ぐらいかかってるんじゃないですかね。
はい、確かに。そういう教育への考え方っていうのはお子さんと話すタイミングとか奥様とお話しされることってあるんですか？
そうですね、話しますし、子供がどこどこの中学校に行きたいとか自ら言ってきたならそれは応援します、
はい、
でもそんなの一切言わないんで、もう普通の公立でいいかなっていうふうに僕は。
そうなんですね、
は
あ、ご自身で意思をこうここに行きたいってなってきた時に、
はい、
じゃあそこは応援する、
応援します、
はい、
ただ一応言いますよ、なんで行きたいんだっていうプレゼンはさせます。
なるほど。
これ月10万ぐらいかかるぞとかいうのは言いますけど、現時点では僕は私立の学校はちょっとコスパが悪いかなと、
うん、そうなんですね、
はい、思います、はい、
お子さんも含めてですね、家族間で教育に限らずお金に関して話すことっていうのはどれくらいありますか？
あのまだあんまりしてないですけど、
はい、
もうそろそろちょっと月1回ぐらい ホワイトボードは買ったんで、
お、
ちょっとお金の授業をやっていこうかなとは思ってます、
は
い、
それはもうお子さんに向けて、
まあうちの奥さんにもですね。
あ、そうなんですね、はい、それはどうして始めようかなって思ったんですか。
やっぱりこういうお金に強くなってくれさえすれば、まあ、あとはどんな職業ついて もうやりたいこと好きにやりなさいよっていう風にしてあげたいです。
あ、そうなんですね。そのちょっとまだこれからっていうことではあると思うんですけれども、教えたい内容っていうのは何か、こんなこと言いたい伝えたいっていうのはあるんですか。
いや、もうあれですね、あのお金に働いてもらうっていう知識
を、はい、なるほど、
まあ、福利ですね、
はい、
福利をとにかく福利、1にも2にも福利を福利ってのはあのアインシュタインがあれですよね、人類最大の発明やって言ったぐらいやっぱすごいんで、まだちょっと福利を説明してもクエスチョンになるとは思うんですけど、これを徐々に徐々にちょっと教えていこうかなと思ってます。
なるほど、大切さっていうのを教えていきたいわけですね、はいはい、またあのリスナーさんの中にはですね、芸人さんと同じように例えばフリーランスとかそういった意味で不安定だったり、なかなか先の見通しも立てづらいっていう職業の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方がライフプランとか資産作りを考える上で何か加藤さんからアドバイスできることっていうのはありますか。
これはもう副収入を使うなですね。使わずに運用に回しなさいと、うん、
はい、
いうのがあります。ある僕のちょっとだけ仲のいい後輩芸人がいるんですけれど、はい、大学卒業して芸人になって奨学金を毎月2万とか払ってたんですよ。でこれがしんどいんですよって言ってたんですよね、
はい、
で親の仕事聞いたら学校の先生とかしてるんですよ。そしたら、いや安定してるしちょっとなんか親のすねかじるのもあれやけど、お笑いに集中するために奨学金全部払ってもらえばって一度親に相談してみればって言ったら、親に相談して親が全部払ってくれたんですよ。だからもう奨学金返さんくてよくなったんですよ、
はい、
ってことはですよ、月2万浮くはずなんですよ。
そうです、
今までこの生活をしてれば
そうです、
ね、なのに彼は浮かなかったんですよ、はい、もうその月2万も使っちゃう生活になっちゃったんですよ。だこれだけはもう本当にやらんようにすれば収入が低くてもできるん で、
そうですよ、ね、
税金やと思えってことですね、うん、
もう浮いたらラッキーって思って
でなんか
使いがちですよね。
生きちゃうんですよ人間って、
はい
はい、2万浮いたら2万分生きちゃうんですよ、はい、みたいな、それがやるなってことです。今までと同じ生活をしなさいってことですね、うん、
それを投資、
投資に回しなさいと、はい、
なるほど、はい、これ聞いてあってね、ちょっとこう気づきがあったリスナーさんもいるかもしれないですね、
は
い、
人間は使っちゃうんですよね。
そうですね、はい、であの最後にですね、改めて無理せず資産作りに取り組むために大切なこと、どんなことだと思いますか。
まあそうですね、まあ、結局は人はいずれ死ぬわけですから、
はい、
だからやっぱ人生悔いのないように、今更こんな言うのもあれですけど、楽しくですね、
はい、
で健康とプラス思考ですよね、もうこれで、
はい、
でその人生100年時代になりますから、老後も楽しく健康に生きるためにはちょっとお金のことも考えていきましょうっていう感じですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。楽しむっていうことが資産作りにおいても大事。
そうですね、プラス思考はなんかどっかの大学の教授が研究したんですけど、
はい、
とてつもない得してるんですよ。その1億円ぐらい得してるんですよ。
そうなんです。
そのプラス思考になるだけで人生、はい、それぐらいなんか違うらしいんですよ。ちょっとうまく言えなかったですけど、すみません。
その思考を持って
持てばマイナス思考よりプラス思考の方が金額で言うととてつもなく得をするらしいんですよ、
はい、なるほどなるほど。
なので健康とプラス思考ですね、
はい、それが大事なんですね、はい、ありがとうございます。
お願いします、
はい、最後に加藤さんからお知らせがあるんですよね。
はい、
はい、
今日ですね、この3000万円貯金術のやつを、本を一冊だけなんですけど持ってきたんで、ちょっとこれサイン書かせてもらうんで、
はい、ぜひ
ちょっとあのリスナーの方に1名ですけれど、はい、ぜひプレゼントさせていただきたい
と思います。
本屋にもう売ってないんですよ。ネットでは買えるかもしれないですけれど、今本屋には売ってないんで、ちょっと、はい
はい、ぜひあの簡単に内容だけ今お聞きしてもいいですか。
これはもうあれですね、もうずっと僕が言ってきたようなことを、節約で浮いたお金を副収入と呼んで、その副収入を全部 イデコなり積立ニーサにぶち込まんかいっていう話ですね、
はいはい、私も読ませていただいたんですが、今この配信の中でお話しいただいたこと以外にもたくさん
ね、
副収入を生む方法っていうのがね載ってますから、
いろいろありますんで、
はいはい、しかも私がこう声を大にしてお伝えしたいのは本当に今日からできることがいっぱい書いてあるんですよ、はい、
そうなんですよ。
なのでぜひどうやって貯めたらいいのかなとか、はい、生活の中で副収入生んだらいいんだろうって迷ってる方、ぜひお読みいただきたい一冊になってますね、
はい、そうですね、もうすぐに、はい、お金になるんで、はい、履歴書も書かなくていいです
そうですね、
もう面接も行かなくていいです
、はい、これさえあれば
副収入、はい、今日からいけるんで、
はい、生まれますので、はい、ぜひですね皆さん受け取っていただけたらと思うんですけれども、この、本を欲しいという方はですね、プレゼント希望ということを件名もしくは本文にお書きいただきまして、名前、住所、電話番号を記載の上メールでこちらにご応募いただければと思います。1名の方にサイン入りの本をプレゼントさせていただくということでした。加藤さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ということでゲストはお笑い芸人のザブングル加藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか？大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券はIFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。エンディングのお時間になりました。今回もザブングル加藤さんからお話いただいたんですけれども、はい、具体的にどうやって運用しているかっていうお話ありましたね。加藤さん、イデコの方を活用されているっていうお話があったんですけれども、はい、私なんとなくイメージ的に新しいニーサを活用して運用する方の方が多いのかなって思ってたんですよね。私なんかは逆にイデコの方は やっていなくて、はい、60歳まで引き出せないっていうことに、なんかこう なんて言うんですかね不安というか、はい、なんか生きてはいると思うんですよおそらく多分寿命的には大丈夫なのかなって思うんですけど、はい、やっぱり引き出せないって聞くとなんとなく不安になってる部分もあったんですが、うん、確かに控除とかを考えたらイデコの方がいいっていう方もねいらっしゃるかもしれませんし、あとあの加藤さんは副収入をそこにつぎ込んでいるということだったので、はい、それはすごくこうサイクルとしてはいいんじゃないかなと私は思いました、ね、はい、
副収入を使うなというふうにおっしゃられていましたけど、そうでしたね、私だったらなんかつい使っちゃいそうだなと思いながら、
2万円とかだとね、なおさら10万円とかだとあれですけど、はい、2万円とかだとちょっといいお洋服買いたいな、
そうですよね、ちょっといいご飯食べようかなと、
そうですね、だからそこは使わないとっていうことがね、はい、非常に大事ということなので、皆さんも実践していただけたらと思います、
はい、
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2では、毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳は ifa@1242.com ifa@1242.com こちらからお待ちしております。また最後にありましたが、加藤さんから本のプレゼントが今回はあるということで、サイン入りの本を1名の方にプレゼントさせていただきます。プレゼント希望と、明記いただきまして、名前、住所、電話番号を記載し、先ほどお伝えしました ifa@1242.com こちらでメールでお送りください。お待ちしております。ということで、お別れの前に今日のお金川柳です。リスナーの皆さんからたくさんお送りいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今日の一句を平田さん読み上げお願いします。
はい、はい、ラジオネーム笑顔日和さんからです。
はい、
大事だよお金の管理先までも。
これはもう今日の加藤さんのね、はい、お話もちょっとつながってくるんじゃないかなって思うんですが、やっぱり時間を味方につけた方がいいんじゃないか、うん、長期でっていうことをね、加藤さんも何度もおっしゃってましたので、はい、ぜひね実践していただきたいなと思います。そうです
ね、まさに教訓のような一句ですね。
そうですね、はい、きっと響いた方も多いと思います、
はい、素敵な一句ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組では皆さんからのお金川柳を大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
ということで、楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、お相手は半沢美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。